球の世界はどうして生まれたの？難しい。簡単。与えるのと受けるのとってね、どっちが大きくなる？与えるとどこまでも大きくなるよね。与える立場っていうのはね、受ける立場はどこまでも小さくなっていくよね。誠の神様はね、絶対の愛、与え続けるだけね、それもどこまでも大きく大きく。だから一番大きい立場に立てるね。だから絶対の中心ってね、一番大きい立場やね。そして与える側はね、全ての立場から、ね、全ての立場へ与え続けられる。だからね、無限の無限の立場を持ってるのでね、与える側はね。だからどこまでも大きくなっていく。で、受ける立場っていうのはね、やっぱ一点になるね。ね、一つの立場で受け取る、ね、全体から、ね、全方向から受けるにしてもね、一つの立場で受ける。で、受けるっていうのはね、やっぱ一点だから、どんだけ大きく受けても与える側と比べたら無限分の1以下な。その受け方がどんどんどんどんね、こう小さくなるね。全体じゃなくて部分を受けるようになると、どんどんどんどん小さくなる。だから受ける側はどこまでも小さくなっていく。今日の世界っていうのはね、時代循環の姿がね、どんどん小さくなっていく世界よね。だから与える側に立つのを忘れた時に、今日の世界に転落していく。だから常に大きく大きく与え続けてないと、今日の世界になっていくね。そして受けるっていうのは、どんだけ大きく受けても小さい。そしてやっぱり自分のね、興味あるもの、関心のあるものね、そういうものだけにね、やっぱり限定されて受けようとする。そうするとどこまでも小さくなっていく。で、その受け方が下手になるとマイナスになるのね。で、一点をつかむとね、座標軸を作る、一人一人ね、 一点っていうね、捉えたらね、妥協軸のね、原点ができるね。ね、でどういう座標軸を作るかってみんな違うのね。プラスとマイナスに振り分けたりね、善と悪に振り分けたり、いろいろなね、相対の両極に分かれる、ね、振り分けをするの。縦線と横線でね。だからお金儲けね、一番大事っていう人はね、損得ばっかしのね、座標軸作るんだよね。儲かった、損したっていうね。ね、勝ち負けの世界だったら勝ち負けのね、この座標軸を作り上げるのね。で、その人にとって一番ね、大事な興味のある、そういうものを要素にして座標軸を作って、その人のね、世界運命を作り上げる。だから一人一人ね、どの立場に立ってどういう座標軸を作ってね、そこにその人の言葉通りの世界を生み出しているか。だから今日の世界は全部その人自身の、ね、責任で作っている世界。まず座標軸を決めている。どういう、ね、ものをこうそこに表現しようとしているかってみんな違う一人一人ね。やっぱり興味のある対象が全部違うんだよね。だからみんな、ね、共通してるんかと、そうじゃない、共通してない。例えばプロ野球の選手だったら野球ばっかりしよね、一生野球だけが頭にあると思う。他のこと関心ないね。だから与える側は無限の無限のね、大きい与え方やね。受ける側はその中からね、無限の中一つ受けるだけね。その一つの中もまた細分化されるからね、小さく掴んだらその中のまた無限分の1ぐらいしかね、受けようとしていない。そしてそのね、無限の無限分の1ぐらいね、それをその人の言葉通りに座標軸に表現して楽しんでる。これみんなこの虚の世界っていうのはそういうね、模型の世界よね。どういう模型を作って楽しむか。ね、自動車の模型作ってミニカーってできるじゃない。ね。仏像の模型もね、あるじゃない、仏像ってね、小さいのがあるじゃない、ね、いろんな模型がいっぱいできるよね。本物をちょっと写してるその模型よね。だからこの一生でどういう模型を作ってね、楽しんでるか。だから今日の世界に落ちてね、こう一点にこの自分の立場を置いたら、みんなそういう世界をね、もう幸せって言えるかどうかわからない。あまりにも小さすぎる、ね、いくらこの自分の思い通り願い通りになってもね、あまりにも小さい。それはもう神様が与えようとするもののね、無限分の1受けてないしね、その中からまたね、小さい部分しか受けてないから、本当の神様の愛がわからなくなる。ね、おいしいものさえ食べられたってね、一生終わってる人もある。ね。何が幸せかってわからないよね。ね、小さい子供みたいに一緒遊んでたら幸せって思ってる人もあるよね。働きも何もせんとね。それで幸せかって、そんなことないよね。やはりもう神様の側に自分を置かないと本心の自分にならないよね。本当に大きく大きく与え続ける自分が本心の自分になるよね。 そして本当の幸せがね、無条件の幸せって湧き上がってくる。だからどれだけ与え続ける自分になれるか。もう小さくではね、ダメだよね。大きく大きくでないと、ね、神様の愛を感じ取れない。だから小さい自分になってしまうとね、受けて喜ぶだけで終わるね。それも小さく小さく受けて喜んでるぐらいのね、一緒になってしまうね。だから本心の自分に戻るんじゃなしに、反対に小さく小さくなってしまう。だから本心の自分はね、自由自在心ね、一点にとらわれない、ね、一点をつかんで執着しない。だから無限の立場に立って与え続けられる。だから与え続けることがよくわかる。立場が自由自在だからね。でも過去をつかむ思いの心に陥ったらね、やっぱり縛られてしまうね。一つの立場に縛られたらその立場に仕方でなくなる。思いの心は全部そうよね。一点をつかんでしまう。その立場に縛られていくね。だから一つの立場に立ったら必ずね、プラスとマイナス両方に分かれるね。自分をね、中心に置いていい方がプラスね、悪い方がマイナスになるね。自分の立場っていう立場から原点に置いてするわけね。善悪も同じよね。自分よりいいことしているのは善になるね。悪いことしてたら悪になる、ね。この相対の両極に振り分ける全ての要素がそういうふうになるね。自分を中心原点に置いてね、両方に振り分けてしまう。だから一つの立場をつかんだら必ずね、相対に分かれるね。それで今日の世界になるね。自分の立場が、ね、なかったら振り分けないよね。一つの立場にとらわれなかったら振り分けがないのよね。だから今日の世界でいくらプラス一元光一元で言ってもね、本物とは違うよね。例えばマイナスの極に自分を置いたら、ゼロじゃないよ、マイナスの極ね、絶対の例に自分を置いたら周り全部プラス見えるよね。ゼロまで大きいプラスよね。それは今日の世界だったら、その自分の立場をね、マイナスの極に置けば、ね、そこを原点に置けば残り全部プラスには見える、ね、でもそれは誠のプラスのね、一元とは全然違う。今日の世界のね、小さいプラス一元、ね、光一元って言っても同じよね。本物はね、一番大きいね、無限の無限のプラスが大きく降り注ぐプラス。今日の世界のね、プラス一元は小さいプラスを無理やりに見てるようなプラス。で、同じ光一元とかね、プラス一元って言っても全然違う。本物は無限に無限に大きいプラスね。偽物はね、無限に無限に小さいプラス。だから今日の世界はあくまでも小さい模型ね。ね、地獄をマイナスの極をね、ゼロに置いて、あと全てを見渡したら全部プラスに極楽に見えるよね。でもそういう見方じゃね、本当の幸せには何もならない。本当のプラスがないから。ね、比較上のプラスだね。他と比較してね、自分がプラスって思ってるだけよね。そういうのは本当のプラスじゃないよね。だけど世界みんな比較してね、比較してね、プラスマイナス決めてる、ね、 他よりね、自分が立場上だったらプラスって思うね。他より深かったら自分が前やつ見えるのよね。で、思いの世界ね、思いの心生きてる世界ってみんなそうよね。人と比較してはね、あ、幸せだ、不幸だって言ってるよね。だから本当の幸せじゃないの、そんなのはね。他と比較するようなんだったらマイナスよね、本当はね、小さいマイナスよ、そんなのはね。なんぼプラスって言い張ってもね、ね、マイナスなんだよね。じゃあどうしたら本心の自分に早く戻れるか。これはもうね、大きく大きく与え続けるこの練習だけ、ね、自由自在な立場にね、いつも自分を戻そうとしないと、ね、だから自分の立場をね、全ての立場へ置く、全方向に置くね、常に大きく立場を置き換えないと、忘れたら小さくなる、ね、そのお手本は誠の神様やね。だから常に誠の神様と共に歩む、ね、この気持ちがあったらその立場にね、戻っていける。だから一瞬一瞬が大きくなるか小さくなるか、どちらかを選ぶ、ね。大きくなろうと思ったら与え続ける、ね、大きく与え続ける練習。もう小さくなるのは簡単よね。与え続けるの忘れたりだけ。与えなかったらどんどん小さくなっていってる。だから単に与えるのはね、自分の持っているものを与えるの小さすぎるからね。いくら与えたって言っても与えてないのと同じよね。神様から見たらそんなもんよね。だから支えるって生き方いるよね。支えるが一番大きくね、与えないとダメだよね。全体を支えるっていうのは大きい与え方が必要になるからね。それで誠の神様の助けが必要なの。だから誠の神様の助けが必要にならない限りね、支えるじゃないのね。全体を支えるために、大きく与えるためにね、誠の神様の力が絶対必要って、ね、これが支える生き方。自分で何か与えるんだったら小さすぎるね。まだ支えるまでいかんない。いくら与えても小さくしか、小さくしか与えられない。ね。一人の人に対してでもね、与え続けるのは難しい。これもやっぱり自分がこのね、自由意志で選んでる。全てそう。いくら真実の世界だからってね、本心の自分でも自由意志で選び続けないと、ね、本心の自分だからこそ、ね、より大きく大きく与え続けようとね、選ばないと大きくなれない、ね、ちょっとでも与えるのをね、こう怠けたら小さくなっていく。だからどこまでも大きく与え続けようとしないとね、絶対の中心へ立てなくなる。だからこの自分がこんな誠の神と与えるって言ってもね、与える対象を広げないとだめ。もう全ての全てにね、誠の神様与え続けようとする。それも無限に無限にいっぱい与え続けようとする。一回与えていいんじゃないよね。無限に無限にいっぱい与え続けようとしないとだめね。だから時間的にもね、空白があったらだめよね。一瞬も、ね、空白を作ったらダメだよね。与え続けるってね。だから簡単なく与え続ける。空間的にもね、与えてないとこがあったらダメだよね。ね、隙間があったらダメだよね。だから感激っていうね、 隙間のないぐらい感激なく与え続けないとなるよね。それも常に無限に無限にいっぱいってね、与え続けようという気持ちを起こさないと忘れたらダメだ。だから本心の自分の生き方こそね、本当に自由意志を発揮して選ばないと選べない。ちょっと惰性に流れただけで全部忘れてしまう、ね、惰性に流れたっていうのはもう与え続けるの忘れたことよね。だ小さく小さくなっていく、ね、で過去をつかむ、ね、思いの心って一点を常につかんでしまう、ね、これが自分ってつかんだらもうこう一点、ね、肉体が自分でつかんだだけの肉体という立場の一点を自分を置いてしまう。そしたら肉体の自分を中心にしか物事が見えなくなる、ね、肉体の立場で、ね、受けられるものなんてほとんど何もないぐらい、ね、大自然が素晴らしいって言ったって大したことない、ね、本心の自分の一点の、ね、捉え方と全然違うね。本心の自分だった一点でもね、まことの神様の無限に素晴らしいものをね、大きく受ける一点の立場でもね、でも肉体の立場だったら思いの心の選ぶ一点だからいかに小さいか、ね、いくら全体からね受けたって言ったってね、小さい受け方だから受けて喜ぶ練習したらダメよね。どういう自分の立場でも与えて喜ぶ、ね、こう練習をしていかないと、ね、与えて与えて与え続けて喜ぶ練習をしないとだ。そうしないと本心の自分ですらね、こう与え続けて忘れる。だからお祈りもそうよね、求めるお祈りね、受けるお祈り、これね、いかに小さいか、まず誠の神様と波が合わない、ね、いくら祈っても助けがない、あまりにも小さすぎる。だからお祈りはこのね、他のために、他を幸せにするためにね、他へ与えるために祈らないためにね、それも大きく対象を広げないとね、大きく与え続ける祈りを、ね、こう練習しないとね。だから前祈りっていうのはね、常に全体へ、全てへ誠の神様を大きく与えるっていう練習よね。こう目的、目標をしっかり定めないと前へ進めない。忘れたら小さくなっていくね。だから同じ与え続けるってね、この世でもね、日常生活の全てにおいてね、全ての分野で与え続ける練習、ね、お祈りがその最後の総仕上げだから一番大きく与える練習になる、ね、お祈りほど自由自在にね、大きく与え続けられるのね、その練習になるのよね。だから与え続けるっていうのはもう自分のこと考えたらできないよね。タイプも一つそうよね。自分が先に旅を思って求めてるわね。自分のこと考えたら与えるわけにいかない。求めるの。人から奪うの。だから人に与えるだけがいいのね。周りのみんなにね、おいしいものを食べさせようって、これだけで与え続けたら、ね、自分のこと何も考えんかったらいいのよね。そういった与え続ける生き方よね。その人が一番大きく与えてもらう。周りから同じように、みんなが、ね、与え続けてくるから。 でも極楽世界の例え話がそうよね。地獄と極楽はね、どういう世界かってね、長い1メーターの鉢使って食べるんだっていうね、どちらにもこのごちそう山盛りなんだけど、地獄は長いお鉢を使ってね、おいしいもん奪い合って自分の口に入れようとするっていう。でも長いからね、1メートルの鉢では口に入らない。でも極楽はね、自分のことはほっといて周りの人にね、ごちそうを運ぼうとするってね、本当のお箸で橋渡しをね、長いお箸ほどいいわけよね、大勢に渡せるからって。だから自分のことはもう、ね、考えんとね、周りの人のね、こう幸せだけを願ってごちそうを運ぶわけよね。そしたら周りと全部同じようにしてくれるってね。だから一番ごちそうをたくさんね、食べてね、あまり声すぎたら誰だかちょうどいい感じの声が足りないよね。だから神様の世界の支え合いというのはそういう世界でね、自分が全体を支えようとするね、必要なものをね、人々に与え続けようとするね、大きく全体へ。だからね、周りの全てから同じように与え続けてもらえる、ね、これが本当の支え合いね。だから一番大きくね、無限倍にして返してもらって、幸せがね、連続してね、湧き上がってくる。だからどういう生き方を選ぶかって、やっぱり自分が選んだ通りになるね。だから求める心、受ける心ね、与える心、これは小さすぎるから、今日の世界の思いの心の生き方でね、これ全部本当は捨て切らないとだよ。これで常に支える心でね、与え続ける。そしたら全体から支えてもらえるね、本当の支え合いの姿だけのね、姿を取ったら時代循環の世界ね、そのまま神様の世界にね、戻ってるのね。だから一点を掴んで座標軸決めて、昨日世界をどんなに作り上げたってこう幸せはない、ね、昨日世界にはそういうね、幸せはどこにもない、ね、どんだけこのね、素晴らしい表現をとってもね、大したことない。だから今日の世界の作り方はね、座標軸決め方もいろいろあるね。それでその表現もいろいろあるよね。数の数え方でもね、二進法とかね、十進法とか七進法とかね、まだ他にいっぱいあるよね。でもどれが悪いはないのよね。何でも作れるからね、定められる。もう全ての分野が全部そうなってるのよね。全部ね、自分の定めた通りの、ね、ものを表現できるように、ね、仕組まれる。宇宙はどうして生まれたかってね、これもね、宇宙の創造の仕組みがね、座標軸を決めてね、作り上げるのよね。どういう作り方があるかって、いろんな作り方いっぱいあるよね。科学だからってね、心理だからって一つかって違うの。神様の世界の無限分の1捉えてこの形に表す世界だからね、本当は無限通りのね、真理があるんだ、ね、何でもね、形に表してね、持ってこれる。こう肉体人間を作る作り方もね、いく通りもあるね、本当は無限通りね、どういう作り方で持ってくるかってね、 だから肉体の健康をね表現するんでもそうよね。プラスの表現だけの世界もあるしね、病気っていうマイナスの持った表現もあるしってね。でそのね変化させる方法もいろいろあるしね。同じ病気でも病気の治し方もいろんな方法いっぱいあるしね。みんなこの座標軸の上で作り上げてくる。だから模型はあくまでもね、この単純なものになってくるよね。同じこの相似形って言ってもそうよね。原点を中心にしてね、相似形の姿を作ったり、いろんなのできるよね。で、原点からどういうね、この形の波を出すかでね、いろんな姿が次から次へ生まれてくる。だから何でも生み出せるの、木の世界ね。元の世界にね、無限倍のもんが、お手本が残ってるからね。だからその中から無限分の1いっぱい出して、単純化したら模型や。ね、神様の世界に、もし象がいててね、像を表現しなさいってなったらどういう表現を取るかでしょ。多分ね、全体像は捉えられて、多分ね、像を表現するんだったら、多分部分になったらね、足をビアダルみたいに描いたりね、ね、お腹をね、壁みたいに描いたりとかね、そんな感じになるのよね。だから今日の世界の表現はね、完璧でないのね。全体が表現できないから部分になるからね、足りない。だから同じ表現をね、取る場合もね、与える側に立ったら全体を捉えた表現に、ね、なりやすい、ね、受ける側だったら部分だけで終わるからね、どうしてもね、出来上がりがね、見たらもう出来損ないよね、みんなね。ね、途中で終わってしまってるね、みんなね。だからね、この一点という立場をつかまないことでね、まずね、本心の自分の、ね、立場に戻ろうと思ったら、自由自在な心でね、全体の立場に立つことでね、そしたら何が本物かよく分かる、何を与えたりかよく分かる。でもちょっと忘れたら、ね、一点をどうしても掴んでしまうね。一点の立場に立ったら、ね、大きく縛られるね。一つのね、座標軸の世界に入ったら抜けられない、ね、抜け出すのが大変だ、ね、じゃあ大勢の人がいろんな立場に立ってるね、一つ一つの世界は一つの立場のね、座標軸の一つの世界ね。ね、この他と同じ立場だと思ったら、その人の立場に自分を置かないとできない。だから難しい。ね。 同じこのね、同じこのバーって 波の世界ですらそうよね。波の同じような世界ですらそうよね。立場が違うから。そしたら次元が変わったらどう違うかよね。もう一つ大きく違うね。無限の次元の、ね、違いがあったらね、全然ね、うん、中身が違う。だから自分の世界はね、もう自分だけの世界。他の人の立場が違うしね、次元が違うからみんなね、その人の、他の人の見てるのは全部違う。みんなここにいてる人みんな違うでしょ。何に興味を持ってるか全部違うじゃん。ね、同じもの見てないよ、ね。自分の関心のある、興味のあるものしか見てないよ。この部屋一つ眺めてね、今何を見てるかって考えてごらん。時間、ね、気にする人は時計だけ見てるよ。ね。全体なんか見てないね。多分一人一人全部違うことをね、見てるね。な、違う世界よ。共通の世界じゃないよね。その人の世界はね、小さくね、限定された世界になるよ。みんな共通してるように思うかもしれない。違うのね。一人一人の世界が違う。だから自分の世界っていうのはみんな自分の責任でね、自分の作り上げた座標軸で定めた世界だけね。それも言葉通り、ね、言葉通り定めてるから。それで言葉が必要や、大事なのね。だからどんなね、場合もプラスの言葉を使う人は全部プラス言えるはず。どういう状態でもマイナスの言葉を使ったらマイナス見える、ね、言葉通りにみんな感じるね。それはもう自分だけの世界よね。他の人はプラスの言葉を使ったら全部プラス見てるはずよ、ね、マイナスの言葉を使う人はマイナス見てるはずよね。それはもう全然違うのよ。すれ違ってるよ。何が合わない、全然合わないよ。だから自分自身だけの世界になるのね。言葉通りの世界になってしまう。だからどれだけこのね、この言葉の、ね、縛りになってるか。プラスだったらいいんだけどね、まだね。マイナスの言葉の縛りにあったら大変ね。それもね、やっぱりね、マイナスっていうのは過去の言葉の縛りが多いよね。過去のマイナスに縛られるね。本当のプラスは新たに降り注ぐからね。過去のじゃないよね。常に新たに、新たに本当のプラスは降り注いでくるよね。で、本当のプラスは新たに受けた言葉よね。もし自分がね、マイナスの言葉を周りから聞かされたら、周りの人がマイナスの言葉を言ってるの違うよ。自分がマイナスの言葉を選んでるのよ。周りの人は関係ないのよ。自分がマイナスの言葉を選び続けてたら、周りの人がマイナス言葉をね、聞かせてくれるのよ。また自分も言ってるかもしれないしね。本当に見たり聞いたり言ったりして選んでるよ。あの人がマイナス言葉は言ったとか、これはないのね。みんな自分の選んだ言葉がそのままね、出てきてるだけよね。で、本当に自分がプラスの言葉だけ選び続けてたら、プラスだけを感じるね。それないとね、人の自由ってなくなるよ。 自分の選んだ通りにならないもん、ね、自分がプラスのことを選んでるのにマイナスばっかり出てくるなんておかしいもんね。それだったら自分の、ね、選んだ言葉通りにならないね。この法則もおかしい、間違ってるってなるじゃんね。でも違うよね。自分の選んだ言葉通りに全部なるからね。これ絶対の法則ね。絶対変わらない。だから自分がまずね、まことのプラスのことを選んだらね、神様の世界になっていく。だからしっかり選ばないとね、自由意志でね。そしたら見ること、言うこと、ね、言うこと全部プラスだけになるね。で、やっぱり言葉ってね、やっぱり何でも表現できるよね。だから同じ言葉も神様の世界の言葉は全体を常に捉えようとする言葉や、ね、ありがとうございます一言、これ全体を捉えるのよ。で一言の中に残りの言葉全部、ね、バックアップして支える働きをしてる、ね、中に全部持っているの一つの言葉がね。だから他の全てをね、持っているのが誠のプラスの言葉、ね、バラバラじゃないのね。残りの全てに支えられた言葉ね、これ誠のプラスの言葉。だからありがとうございますだけ唱えててもね、全部中に含まれる。まことの神様だけってね、こう言葉を使うだけで残り全部中に含まれる。まことのプラスだけって言ったら全部中に含まれる。一大循環の姿だけって言ったら残り全部含まれる、ね、これが本当のね、まことのプラスの言葉になる。だからこれが本当にね、自由自在に使いこなせる自分っていうのは本心の自分でないとできないでしょ、ね、自分が自由自在に心でないとわからない、ね、思いの心、我の心だったら一つの意味しか捉えないもんね。違うって言ってしまうね。でも自由自在の本心の、ね、自分だったら常に、ね、全体に支えられた姿しかわからないよね。だから一つの言葉のね、奥は全部、残りの言葉全部が支えに回ってるって分かるよね。全てを一つに捉えるね、完璧な一つに捉えるんだよね。だからもう常に完璧な一つっていうね、この捉え方が大事よね。そしたら誠の神様しかないのがよく分かってくるね。他に何もないって分かるね。だから本心の自分が誠の神様以外何もないって分かるのよね。だからいかに自由自在な自分になっていくかって、だから受ける立場だったらね、間違うのね、一点しかつかまないから、ね、立場がね、一つに限定されるから、それで間違うのね。だから本心の立ち上に戻るのはね、絶対この与え続けないと、大きくね、与え続けないと忘れてしまう。それで前祈りもね、大きく与え続ける祈りになってるよね。どこまでも大きく大きく与え続けようとしたら自由自在な自分に戻れるね。
その自分は本当の意味でね、誠を神様をしっかり捉えられるね、完璧な人ってよくわかる。それで支えに回らなかんないね、全体を支えようというね立場に立たないと、それ忘れたらもうすぐね思いの我の心に陥っていく。だから一瞬一瞬がその真剣勝負みたいなものにね、支えよう支えようという気持ちがないと本当にね全体から支えてもらえないね。全体から支えてもらったら自由自在の本心に戻っていくね。だから自分の立場を完全に捨て切ってね、初めて自由にしてもらう。ね、自分の立場を守ろういうのは一点を守ろうとしてるよね。一点を掴んで離そうとしてない。これで小さくなっていく。ね、我の自分になるね。でも自分の立場を捨てた人はね、みんなの立場に立てるんだよね。みんながね、その自分の立場を与えてくるからね、全ての立場に立てるんだよ。自分から求めるんじゃないよね。自分の立場を周りに全体与えるから、周りの人が同じようにね、自分の立場を与えてくるね。与えてもらった立場は自分の立場やね。だから全体の全ての立場を立てるのがそうよね。だから自分の立場を全体与え尽くさなだめよね。だから思いの心は損したと思うよ。自分の立場をね、人に与えたら損したと思うんだけど。でも反対なのね、本心の立場を与えて得する、ね、与えたら無限倍にして返してもらう。ね、これをしっかりとね、体得して実感しないとね。ちょっとでも自分を守ろうとしたら小さい立場しがみついてるね。だ一点をね掴んで小さく小さくどんどんどん小さくなっていく。その立場を広げるのはね、どれだけね大勢を対象に与え続けるか。それもちょっとだけ広げたぐらいではね、なかなか大きくなれんからね。それで全体へっていつもね、全体へ全てっていう気持ちがいる。だから大きい祈り方がね一番いいのよね。絶対の、ね、中心っていう立場、一番大きい立場から、まあ、誠の神様をね、全体与え続けようというね、こういう気持ちで祈り続けたら、神様がね、そういう立場に自分を置いてくれる。ね、そこへ引き戻してくれるね。自分の力で難しいよね、そんなね。小さい自分がそこへ戻るんじゃないよね。反対にね、神様の立場を新たに与えてもらう。ね、小さい立場をね、大きくするんじゃないよね。できないですね。永遠に浮かんのその神様の立場を新たに与えてもらえるね。それで大きい立場の自分に戻してくれる。そしたら小さい立場いらないから我が消えるね。小さい自分が消えるね。これも思いの心はね、小さい自分を大きくしようとする。不可能なのにね、そんなできない、絶対できないことをね、願うのよね。だから、できないのよ、ね。本心の自分は反対よね。神様から新たに与えてもらって、大きくね、戻してもらおうとする。だから自分では何もしなかったも神様が戻してくれるってね。それで神様のお手伝いに生きようとするね。だから今日の世界をどうしてね生み出したかってね、をしっかりね一人一人自分なり考えなダメよね。自分で考えて答えた人かないとね、忘れてしまう、ね、人の言うことを聞いても忘れる、ね、自分でしっかり考えて自分の答えた人いたら忘れない。なぜ今日の世界が生まれたかって、なぜ自分の世界が生まれているのかってね、みんな自分の責任でね、作り上げてる。 だから自分のね、この運命や世界がね、自分の責任、ね、自分の責任で生み出せなかったらね、そんな絶対そんなね、自分の願い通りにならないよね。すべて自分の責任で生み出せるからね、自分の自由自在になる。だからこの他のせいにしてたらもう絶対不可能ね。自分の運命絶対良くならない、ね、自分のこのね、選んでね、作り出せる能力全部捨てたことになる。だからすべて自分の責任って分かったらね、自分の運命も世界も自由自在になる。他のせいにしていたら絶対自由にならないね。マイナスばっかりになるね。だから周りのせいじゃないのね。みんな自分の言葉通りね。自分の選んで使う言葉通りになるね。必ずそうなるね。だから言葉さえね、しっかりと選び続けたらいいね。その選んだ言葉通りになっていく。だから本当に誠の神様だけってね、言い続けたら誠の神様だけになるよ。ね、誠のプラスだけって言い続けたら誠のプラスになる。絶対そうなる。真理っていうのは一番単純で明快で分かりやすい、実行しやすい、ね、難しくない。アホでもできる。一つ覚えのアホでいい、ね、ありがとうございますだけで、ね、本当の幸せな自分に、ね、戻れる。ありがとうございます。選べばいいだけよね。賢い人は他を選ぶ。ね。難しい言葉いっぱい選んで使ってる。